今日は重い患いからの解放というタイトルでお話ししたいと思います。最近は解放シリーズでお話ししていますけれども、第1回目は恐れからの解放というタイトルでした。2回目は怒りからの解放というタイトルでしたけれども、今日は重い患いからの解放というタイトルでお話ししたいと思います。イエス様が私たちに望んでいらっしゃるのは、私たちが主にある自由人として神様と共に喜んで生き生きと解放されて生きることであります。私たちに自由を得させたいとイエス様は願ってらっしゃいます。私があなた方に語る言葉は御霊です、自由ですとイエス様はおっしゃるんですね。そしてこの御言葉が、イエス様の御言葉が、命の言葉が私たちに自由を得させてくださるんです。今日私たちはこの御言葉によって励ましを受け、真理を受け、そして自由を得させていただきたいと思います。ヘブル語の救いという言葉の意味には、広場に立つという意味があります。広場、広いところに立つ。想像していただきたいんですけれども、野原のですね、もう他に何もないような、もう原っぱで自分が一人、太陽の日を浴び、そしてそよ風を感じ、そして本当に自由な気持ちでですね、解放された気持ちで、爽やかなその状況の中で立って、生きてるっていうことを喜んでいる自分の姿を想像していただきたいと思うんですけども、この広場に立つ、他のいろんなプレッシャーがあるかもしれませんけれども、そういったものから解放されて広いところに立っている、それが救いという言葉の一つの意味であります。この地上の生活においては、神様は私たちがどんなものによっても束縛されることがないように、煩わされることがないように、悩み苦しみ、そして鎖につながれたような心の状況に陥ることがないように願ってらっしゃいます。今日は重い患いからの解放というタイトルでお話ししますけれども、最初に聖書のお言葉をお読みしたいと思います。マタイによる福音書6章です。マタイによる福音書の6章26節からお読みしたいと思います。空の鳥を見なさい。種まきもせず、刈り入れもせず、蔵に納めることもしません。それでもあなた方の天の父は養っていてくださいます。あなた方はその鳥よりもずっと価値があるではありませんか。あなた方のうち誰が心配したからといって、少しでも自分の命を延ばすことができるでしょうか。なぜ着るもののことで心配するのですか。野の花がどうして育つのかよく考えなさい。働きもせず紡ぎもしません。しかし私はあなた方に言います、栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも装っていませんでした。今日あっても明日は炉に投げ込まれる野の草さえ、神はこのように装ってくださるのなら、あなた方にはもっと良くしてくださらないでしょうか。信仰の薄い人たちよ、ですから何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかといって心配しなくてよいのです。これらのものはすべて異邦人が切に求めているものです。あなた方にこれらのものすべてが必要であることは、あなた方の天の父が知っておられます。まず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものはすべてそれに加えて与えられます。ですから明日のことまで心配しなくてよいのです。明日のことは明日が心配します。苦労はその日その日に十分あります。アメン。イエス様の三条の説教の有名な部分であります。最近よくテレビでコメンテーターとして出る脳科学者と言われている中野信子さんという方がありますが、この方は日本人の脳の特徴が3つあると言って います。第一の特徴は思い煩いやすいこと。第二番目の日本人の脳の特徴は正確性を重んじること。第三番目の特徴は失敗を恐れること。でそれがですね、人間のうちにあるこの脳にある神経伝達物質であるセロトニンと関係していると言われるんです。もうこの日本人の心配性のあれはもう受け継いだ遺伝子によるんだとまで言っておられます。で西洋人のこのセロトニンの量、そしてまた心配性の割合っていうのは 45% だそうです。まあ、心配性の人の割合が西洋人の場合は 45%、 アフリカの南アフリカの人たちは 28% で、アジア人の平均が 70% だそうです。で日本人の心配性の人の平均が 80% だというんですね。でこれはセロトニンという、 こうあの幸せホルモンとも呼ばれるんですが、この量がもともと日本人は少ないようです。でこのセロトニンの量を調整しているタンパク質でですね、セロトニントランスポーターというこのセロトニンを運ぶ量を調節するものがあるわけですが、それがまた機能が弱い、そういったことがあるので日本人は心配性が多いんだ、まあ、そんなことを彼女が言ったり書いたりしておられますけれども、まあ、私はですね、まあ、一概に日本人ばっかり心配性思い煩いやすいと言えないんじゃないかなとも思います。その大きな理由は聖書の中でイエス様が心配しないがよいと何度も語ってらっしゃるということは、多分世界共通で世界中の人たちが思い煩いやすいからじゃないかなと思います。アメリカのお医者さんが自分の大きな病院のですね、患者さんたちを調査しました。そうしたところ 40% の患者さんたちが起こり得ない、誰が考えてもそんなこと起こるはずがないということで思い煩っていました。 30% の人たちは過去に起こったことで今更くよくよしても仕方がないということで思い煩っていました。 12% の人たちは何の理由もないのに思い煩っていました。心配していました。特別な理由は何にもない。ですから 82% の人たちは別に思い煩う必要がなかった。ただ 10% の人たちは、病院に入院している人たちですから当然病気があるはずです。病気の理由、誰が考えてもこの人は病気のことで悩むだろうなという理由のある人は 10%。 そして病気のこと以外に実際生活の中での悩み、誰もがこの人の悩み本当に困ってるな、心配されてるのも当然だと思える、そういう人たちが 8%。 つまり 18% の人たちは思い煩って当然だという理由があったんですけれども、 82% の人たちは別に思い煩わなくてもいいことで思い煩っていたというんですね。今日は皆さんと一緒にこの思い煩いということを考えていきたいと思いますけれども、思い煩いの定義についてですね、ある辞書では悩ませる、落ち着きをなくさせる、悲しませる、後悔や不満足で苛立たせたり苦しめたりするというふうに定義されていました。ギリシャ語では起こるかもしれないことによって引き裂かれる思いを意味しているそうです。こんなことが起こるんじゃないか、そうしたらどうしようというので思いが乱れる、思いが分かれる、不安に思う、それが思い煩いだというんです。起こりそうなことで思いが乱れる、それが思い煩いだと。それがギリシャ語の言語の思い煩いという言葉の意味であります。でお医者さんによりますと、思い煩いが人間の心の深いところに、強くあるときに胃潰瘍とか、まあ、潰瘍ですね、頭痛、腰痛、不眠、高血圧、心臓病、 体力活力の減退の原因になる、そういったことをお医者さんが書いていらっしゃいます。重い患いの原因として私たちはいくつかのことを今日まず学びたいと思いますが、聖書が教えている重い患いの第一の原因は罪ということであります。神様の前に言い表すことのできていない罪、そして特に親しい家族の間で、あるいは夫婦の間で、親子の間で内緒事がある、隠し事がある、このことが妻にバレたらどうしよう、夫にバレたらどうしよう、親にバレたらどうしようと、そういった隠れた罪があるときに、それは私たちの中で重い患いを増していくということであります。ダビデは姦淫の罪、あのイスラエルの王であったダビデが姦淫を犯した後、彼は詩篇32編3節でその時の心の状況をこう言っています。私は黙っていた時には一日中うめいて、私の骨骨は疲れ果てました。詩篇32編3節にそう書かれています。黙っていた時には一日中うめいて、私の骨骨は疲れ果てました。と、彼の罪が預言者ナタンによって明らかにされて、そして彼が罪を神の前に告白して祈った後、彼はなんと幸いのことでしょう、その罪が許され、その罪を覆われる人はと彼は歌っています。第2番目に重い患いの原因として過去の体験と影響というのがあります。両親が経済的に大変苦労しているのを見て育った子供がお金に執着しやすくなるということがあります。また両親が過度に子どもの健康を心配してですね、いろいろといろいろ子どもに注意するようにしていた場合、その子は病的に神経質に育っていく傾向があるということも指摘されています。第3番目の理由として、イエス様がこの三条の説教で教えていらっしゃることですけれども、命よりも物質的な生活を優先させる、何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようか、いわゆる衣食住、生活のことが魂のことよりも他のことよりも何よりも優先させてしまうということであります。イエス様はマタイの6章31節32節先ほど読んだところで、そういうわけだから、ですから何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかと言って心配しなくてよいのです。これらのものはすべて異邦人が切に求めているのです。あなた方にこれらのものすべてが必要であることはあなた方の天の父が知っておられます。そのように教えておられます。第4番目の理由としては、漠然とした将来への不安ということです。漠然とした不安を人は抱えている。これを今は淀川キリスト教病院の名誉理事長ですね、柏木哲夫先生、今年この教会のゲストとしてお招きする予定でしたけれども、金城学院の 学長もしばらくしておられましたが、今そちらを引退されてもう一度淀川病院の方に戻って名誉理事長をしておられますが、この先生曰く、人間的には根源的不安があると言われるんですね。根源的な不安を誰もが抱えている。で、委ねる人、委ねる誰か、委ねることのできる何かがない人の場合は、その根源的不安が病的不安になってしまう。そして神経症になってしまったり、パニック症候群になったり、電車に乗るのが怖くなる、手の震えが来る、動悸、息切れがするとかですね、まあ、いろんな症状が体に現れてくるということを書いていらっしゃいました。根源的不安というものを人は持っているということです。ですから誰もが何かの時に不安を覚えるということは人として自然なことでもあります。しかし私たちが 主にある自由人として解放された人として生きるためには、この自分の心を見張る必要があります。この根源的な不安、ここから病的な不安になってはいけないんです。あ、自分は今思い患ってるなと思うならば、それをしっかり見極めなきゃなりません。そしてそこから解放されるということが必要になってきます。ハガイインスティチュートの創立者のハガイ先生、つい先頃天に召されたんですが、この先生は思い患いからの解放という本の中で、クリスチャンであろうがクリスチャンでなかろうが、誰もが思い患いから解放されることのできる一つの方法を教えてらっしゃいます。それは一日の優先順位を決めるということです。あるいは月間予定表を立てるということです。自分がしなければならないことを書き出してみる。そしてこれは何月何日までにやればいいこと、これは今日中にやらなきゃならないこと、これは1週間以内にやればいいこと、そのように優先順位をつけて、あるいはいついつまでやればいいというふうに自分でメモするんだ。そしてそれに従って早くやらなきゃならないものからやって、やったら、あ、これ終わり、はい、これ終わり、これ終わりというふうにチェックしていく。そうすると漠然とそういった書いたりメモして予定を立てない人は、あれもやらなきゃならない、これもやらなきゃならない、一日のうちにやらなきゃならないような思いになって、それで思い患ってしまう。でも今日は私はこれだけやればいいんだということが分かっているならば、それで平安になることができる。これはクリスチャンであろうがなかろうが、ちょっとした一つの生きる上でのテクニックであります。自分はいつ、今日は何をしなきゃならないのか、1週間のうち何をしなきゃならないのか、1ヶ月以内に何があるか、その予定を立てることのできる人は思いを整理することができるということです。漠然とした不安に打ち勝つ一つの、それは確かに方法であると思います。第5番目になりますけれども、それはサタンの攻撃ということです。私たちクリスチャンにはよくわかるんですが、サタンは目に見えないですけれども、やはり生きて働いております。そしてどういうふうに私たちに働いてくるかというと、一つの小さな問題をもうこの世がの終わりが来たかのように大きな問題に見せるということです。現実にはその問題は本当は小さな問題なのに、例えば人間関係の問題、ちょっとしたこと、小さな問題なのに、それを大きく見せて、もうみんなが同じように思って、みんなが私のことをこんなふうに言ってるんだとかですね、すごく膨らませて、そして私たちの心を追い詰めていく、私たちを弱らせていく、そして神様の愛を疑わせ、兄弟姉妹の愛を疑わせ、そして神様から、クリスチャンから自分の人を引き離していく、そういう働きをサタンはします。ですから現実の問題の大きさというものを正しく見る目というものが必要になります。これを助けてくださるのが神の言葉であり、聖霊のお働きです。ですから祈りのうちに私たちが主の前に問題を本当に神様の前に行って、そして主に教えていただくということが大変大事なことになります。前にも明かししましたけれども、私たちがこちらに来た時にすぐそこのマンションに住みましたけれども、まあうちの子供がいじめられたり、教会の教会バスのそのドアの部分にちょっと傷をつけられたり、教会員の方が訪ねてこられるというので車を移動しておいて、うちの駐車スペースに止めていただいたら、変な車が止まってますねとか言ってわざわざ言いに来られたりとか、なんてところだろうと思いましたけども、もうそういったことをちょっと経験すると、ああもう鏡原というとこ大変なところだ、なんてところに引っ越してきたんだろうと、これから教会の仕事はどうなるんだろうかと、そんな思いまでさせるのがサタンの働きです。現実はそんなに大きな問題でなくてもですね、ものすごく膨らませて私たちに恐れを与えてきます。そして思い患いを深めていくわけです。さあ、それでは今日は 思い煩いの原因ばっかりお話ししても仕方がないので、どうしたら私たちは思い煩いから解放されることができるか、聖書から学んでいきたいと思います。第1番目の思い煩いからの解放の方法でありますけれども、それは全てを知っておられる神様に信頼するということです。イエス様のお言葉によると、天のお父様は皆さんや私の全ての必要を知っておられるということです。このイエス様がおっしゃいました。空の鳥を見てごらん、種をまくこともせず、刈り取りもせず、蔵に納めることもしません。しかしこのような鳥さえも神は心配してくださっています。養ってくださっています。ましてあなた方によくしてくださらないことがありましょうかと。あの栄華を極めたソロモンでさえ、この花の一つほどにも着飾ってはいなかったのです。今日は野にあって、明日は野に投げ込まれる草をさえ、神はこのように装ってくださっているのだから、ましてあなた方によくしてくださらないことがありましょうかと。信仰の薄い人たち、だから何を着ようか、何を食べようか、何を飲もうかと心配しないがよいと言われるんです。それをしているのは異邦人の人たち、つまり誠の神様を知らない人たちが、そういうこの地上的な何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようか、それで患っているんだと。あなた方誠の神様を知っている者はそのようなことがないようにと教えてらっしゃるんです。だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい、マタイの6章33節にあります。そうすればそれに加えてこれらのものは、つまり衣食住に関わるものは全て添えて与えられますとおっしゃってるんです。だから明日のことは思い煩わないがよいと。明日のことは明日自身が思い煩うであろうと主はおっしゃるんです。ですからこの自分の思いを全てを知っておられる神様に向けることが大事です。あなたや私のことを誰よりも知ってくださっています。イギリスのある牧師がスペインを訪ねて行った時に、まだ小学生の子供なのにものすごく信仰に満ちた男の子がいたんです。君どうしてそんなにイエス様を愛して、そんなにイエス様のことを信じてるのって聞いたら、うん、おまけのスズメのおかげさと彼は答えました。というのはマタイの 10章29節に、2羽のスズメは1アサリオンで売っているでしょう。しかしそんなスズメの1羽でもあなた方の父のお許しなしには地に落ちることはありません。当時のイエス様の時代の一番小さな硬貨、一番小さな価値のある硬貨の単位がアサリオンでした。2羽のスズメは1アサリオン、まあ、ちょっと今の私たちの頭でちょっと理解しやすいように、国によって今もスズメの売られている金額違うと思いますが、まあ、日本なんかとても100円で買えませんけれども、まあ、一応100円にしましょう。この2羽のスズメが100円で、ルカによる福音書12章6節ではこうあります。5羽のスズメは2アサリオンで売っているでしょう。そんな1羽でも神の御前には忘れられてはいません。2羽のスズメが100円、5羽のスズメが200円、ということは普通だと4羽で200円のはずなんですけど、1羽はおまけということです。で、この1羽のおまけのようなスズメでさえも神様は知ってくださっているということです。この小学生の男の子はそれを理解したっていうんです。で、神様の言葉というのはただ聞くだけでは力にならないんです。この神の言葉が個人的に自分に意味をなすときに、それは力になります。解放を与えるんです。真理は私たちに自由を得させるんです。この男の子は小学生であっても神の言葉を理解したんです。自分とこの一羽のおまけのスズメを重ね合わせたときに、あのおまけのスズメさえも知っておられる方はこの僕のことも知っておられると、この小学生は理解したんです。それが彼の信仰生活に力を与えたんです。 第2番目に私たちが重い煩いから解放されるために必要なことは、恵みの神に信頼するということです。マタイ6章28節、なぜ着るもののことで心配するのですか、野の花がどうして育つのかよく考えなさい、働きもせず紡ぎもしません。もう私は花のことなんか考えるような人間ではありませんでした。もう子どもの時からもう遊んだりもうスポーツをしたりすることで、花を見たら花を折ったり、このチャンバラをするあの剣のような棒を持ってですね、花を頭パンパンパンと、まあ、そんな男の子でした。花を優雅にこう楽しむとか見るとか綺麗だなとか、そんなふうに思って育ったこと一度もなかったんです。ところがイエス様を信じた1972年12月の23日の夜、アメリカ人の宣教師さんのお家にクリスマスディナーに招かれて、クリスチャンのビジネスマンの方のお証を聞いた後、お祈りの時になって、そして初めてイエス様を心から信じられると思って信じて目を開けた時に、宣教師さんがその朝出してこられたマタイ6章28節の短冊に目が留まったんです。それにはまあ古い訳ですので、野の百合がどうして育っているか考えてみるがよい、働きもせず紡ぎもしませんと書いてありました。で、私の思いの中に広島の田舎の野原が山が出てきまして、野の百合が咲いている姿が浮かんできたんです。そしてとてもいい天気でそよ風があって、百合だけじゃなくて他の花もきれいに咲いてたんです。で、それが競争するでもなく楽しそうに風に揺れながら咲いてるんです。日を浴びながら咲いてるんです。それを見たときに、私の人生で一番大事なことは何かということを悟りました。それは人を見て、お互いを見て、どちらが美しいかとか、どちらが幸せかとか、どちらが頑張ってるかとか、そういうことではなくて、自分の人生において一番大事なことは、自分を作ってくださった神様のに対してどう生きるかということである。自分らしく、そして自由に、この方に喜んでいただけるように生きるということです。それを一瞬にして、この花のことなんか考えたこともない私の思いの中に、その光景を神様が思い浮かべさせてくださって、そして生まれて初めて聖書の言葉を理解させてくださったんです。あ、この言葉は私のためだとその夜思いました。そして本当に聖書の言葉は命の言葉だなと思いました。心に自由がやってきたんです。喜びがやってきたんです。平安がやってきたんです。神の言葉は私たちに真理として働きます。そして真理は私たちに自由を得させてくれるんです。1983年のことですけれども、今は東京キリスト教大学といいますが、昔は東京キリスト教短期大学というのが東京の国立だったと思いますが、そこにありました。で、牧師となられた仮に A 先生としましょう。この方がこの学生だった時にですね、もう卒業が間近に迫ってきたんですが、授業料を滞納していて、これを払わないと卒業できないという事態にあったわけです。それでちょっと払える金額じゃないなと思って、自分の教会の牧師先生のところに相談に来ましたら、この先生が、君とにかく祈りたまえ、神様が与えてくださるように祈りたまえと、そう言われてですね、神様助けてください、本当に与えてください、卒業できなくなりますと祈りました。学校によっては厳しい学校があるんです。 KBI は今まで学費滞納して辞めさせられた学生のこと聞いたことないんですけども、私たちのグループの韓国のある先生は大学院に行かれたんですけど、学費滞納してしまってですね、ある日君はもう退学しなさいと言われてですね、ショックを受けて、それでもう一遍入り直して、もう一遍学んで卒業しましたって証しに書いておられましたけども、ペンテコステ氏 のペンテコステという私たちのグループのあれに書いてありましたね。まあ、この先生もですね、 退学させられて卒業できないんじゃないかと恐れて一生懸命お祈りなさいました。そうしたら奇跡的に大きなお金が与えられてきたんですが、7000円が足りなかった。どうしよう、あと7000円だな。でももう主な部分が与えられてたので、急に信仰が与えられてですね、神様がどうやって7000円与えてくださるか見てやろうと、そんな気持ちになったそうです。そうするとチャペルの時間に教務主任の先生が、チャペルの時間が終わった後立ち上がられて、皆さん喜んでくださいって、皆さん正解のお手伝いをしてくれましたけども、余剰金があったので新学生の人たちに1人6700円ずつ返していただけることになりました。ああ、しめたと思ったそうです。あと300円だということになりました。それで帰って自分の部屋のですね、引き出し引っ張り出したりとか、あちこち探してみたら引き出しの奥の方に300円残ってたそうです。それでこれで7000円ちょうどということで学校に支払いましたと言って、証しに書いておられましたけれども、本当に私たち時々試みられることはありますけれども、しかし私たちの必要を知っておられる方があるということを覚えましょう。今日も皆さんも何かの形で金銭的なことではないにしても、いろいろなことでの思い煩いがあるかもしれません。でも私たちの主があなたの心を知ってらっしゃる、あなたの必要を知ってらっしゃる、空の鳥よりもあなたは優れたものだ、もっと価値あるものだとイエス様がおっしゃってるんです。野の花よりもあなた方はもっと優れたものだ。神様があなたのことを心配してくださってる、神様があなたのことを装ってくださる。だから神の国とその義とをまず第一に求めなさいと、そう語ってくださってるんです。私たちは今いろんな問題の中にあります。コロナのことで不自由なことがありますし、商売をしてらっしゃる方々にとっては本当に大変な時代でありますし、いろんな職場においても規制があり不自由を感じてらっしゃると思いますけれども、私たちの魂、私たちの心においては主に目を向けていくときに自由が与えられるということを覚えたいと思います。一緒にお祈りしましょう。愛する天のお父様、今日は思い煩いからの解放というタイトルでお話ししてきましたけれども、本当にあなたに祈るときに、心をあなたに注ぎ出すときに、あなたが平安を与えてくださり自由を与えてくださることを感謝します。どうぞ今日もお一人お一人にあなたの御言葉を与えてください。お一人お一人に語ってください。聖霊によって強めてください。そしてまた実際に直面してらっしゃる問題の一つ一つにおいて、あなたの方法で答えを与えてください。どうぞお一人お一人をしっかりと立たせてください。どうぞ強めてください。お願いいたします。またお一人お一人の健康を守ってください。コロナウイルス感染からも兄弟姉妹一人一人を、私たちを守ってください。教会を守ってください。そしてご家族の一人一人を守ってください。また職場の人たちを守ってください。近所の人たちを守ってください。主よ、この鏡嵐から、この岐阜県から、この日本から、コロナウイルスの感染を速やかに収束させてくださいますようにお願いいたします。また必要の中にある人たちを現実的にあなたが助けてくださるようにお願いいたします。そのための知恵をも与えてくださいますように、力を与えてくださいますように、励ましを与えてくださいますように。神にとって不可能なことは一つもないことを感謝します。今も生きておられる方が私たちの神でいらっしゃることを感謝します。主イエス様の御名によって感謝してお祈りします。アーメン。